はようございます、先ほど紹介ありましたように、今日は、試練を通して成長するというテーマでローマ人の手紙から、見てまいります。はじめに聖書の箇所を拝読いたします。新約聖書の304ページの上の段第5章の1節から8節を拝読してお読みいたします。ローマ人への手紙第5章1節から8節。こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。このキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました。そして神の栄光に預かる望みを喜んでいます。それだけではなく苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不敬虔な者たちのために死んでくださいました。正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどいません。善良な人のためなら進んで死ぬ人がいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。天のお父様、あなたの素晴らしいお言葉をありがとうございます。この箇所を通してあなたのご計画を、最善のご計画を知って共に希望をいただいて歩めるように導いてください。イエス様が送ってくださいましたご聖霊の導きの中で、主の御言葉を信仰を持って受け止め、信仰を持って踏み出すことができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。先日ある兄弟から問われました。神様を信じない作家がこう言っていると。神様を知らされていながら西洋でその神様を信じないという方たちの主張です。神様が全能、つまり全世界を支配しておられ、そして神様が愛のお方であるというなら、どうしてこの世界に苦しみがなくならないのか。神様が私たちを愛しているというのに悲惨がなくならないならば、神様は全能ではない。一方、神様が全能であるのに悲惨がなくならないのなら、神様は私たちを愛しているのではない。しかし聖書はそう答えていません。先ほど 姉妹が明かしてくださったお言葉にありました。神様はあらゆることを、特に苦難さえも益とされると。また神様は苦難を通して救いをもたらすと十字架を示してくださいました。そしてもう一つ約束をしておられます。天国が完成するときには苦難はもはやないと。今朝は苦しみが希望をもたらすと約束しています。この箇所を通して困難の中でも希望を持って歩めるようにしていただきたいと準備してまいりました。試練を通して成長するため神様はどんな祝福を与えてくださったでしょうか。一節と二節から通して私たちはこのことを第一に確認いたします。信仰による救いによって私たちは神様の平和と神様の栄光に預かる希望をいただいていると。一節一節をもう一度お読みいたします。こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。このキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました。そして神の栄光に預かる望みを喜んでいます。私もかつて教会に初めて来て、そして聖書を読むときにわからない言葉が多くあって困惑しました。信仰によって義と認められると言われて、信仰って何だろうか、義と認められるって何だろうか、そして神の栄光って何だろうかと思いました。先日あるラジオ伝道者の本を読みましたら、信仰って何か、それはいただきます、いただきますですってと説明されていました。自分で得るのではなく与えてくださるものを受けることだと。お金を払ってもなく、払ってでもなく、また苦労してでもなく、取りに行くのでもなく、探すのでもなく、自分の前に差し出されているものをいただきますと、感謝して受け取ることだと書いてありました。そして義と認められる、義とは、正しい状態にあるとか正しい関係にあるという意味です。よくドラマでは不義とありますけども、これは正しいあり方から外れているという意味です。私たちは生まれつき神様との正しいあり方から外れていました。人間同士の正しいあり方もそうなんですけども、愛と信頼と感謝と希望喜び、これは幸いな関係の中にあるべきですけども、 正しい道を外れたために関係が壊れている。それを聖書は罪と言います。人は、祖先が罪を犯したために、もう最初から神様との幸いな関係を、持たないまま過ごしてきました。気がつくとそうであったという状況です。私には何の問題もない、何の欠点もないと言える人一人もいないと思います。神様は全く清く正しいお方ですから、私たちの自分勝手さ、また、不信、そして無視、自分勝手、これらの性質をご存知ですから、そのままでは神様の前に出られません。とても平和な関係とは言えない状況です。しかしこの五章一節のこうしてとありますように、イエス・キリストの救いによって義と認められる、そして正しい関係にいられると聖書は約束しています。ローマ人への手紙を遡っていただけますか。1ページめくっていただくと302ページが出てくると思います。3章の22節から24節を読みいたします。すなわちイエス・キリストを信じることによって信じるすべての人に与えられる神の義です。そこに差別はありません。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して値なしに義と認められるからです。神の義、神様との正しい関わりは与えられるものです。与えなしに、私たちが犠牲を払うことなく、ロックすることなく、ただでまず神様があなたは正しいと認め、そして正しい関係の中で本当にその実態も正しくなっていく、これが聖書が言う救い、神様との正しい関係の回復です。平和、幸いな関係の中にあると神様はもともと私たちを愛していらっしゃいますから、遠慮なしに祝福を与え、私たちはいただくことができるようになります。こうして神様の栄光に預かることを喜んでいると、望みを喜んでいるとあります。この栄光もとっつきにくい言葉かもしれませんけども、素晴らしい、素晴らしいを、何回も何回も、よかったを何回も何回も、感謝を何回も何回も、嬉しいを何回も何回も、もう集めたものと言っていいかと思います。生まれてよかった、生きてきてよかった、そして今私がここにあること、よかった、神様ありがとう、 あなたも私のことを喜んでくれてますね。一緒にいて幸せです。そう言って共に喜ぶ、共にお祝いできる状態が栄光と捉えてよいかと思います。部活のコンクールで優勝したとき、あるいはスポーツ大会で優勝したときに、コーチも監督も、そして選手たちも、また、父兄も応援団も、みんなでよかったと喜び合って、その、栄光と似てるかと思います。それが今は困難はあるけれども、必ずこの素晴らしい栄光のゴールに至るという確信を持って歩めるのがキリストの救いです。確かにこの世にあっては困難があります。でも人生は死で終わりではない。私たちはやがて死ななくてはなりません。私たちが地上で築いたものも、築いた関係も死によって失われます。しかしそれで終わりではない。その先に天国がある。そこでよかったと喜び合うことができる。これが私たちに与えられている希望です。神様はこの祝福をイエス様を信じた時からすでにその一部を手付けとして差し、くださってます。そして私たちがその祝福を受けるにふさわしく成長するたびに、その祝福は増し加わっていくんです。そしてやがてすべて満たされます。第一ペテロの一章を開いていただきますか。第一ペテロの一章、新約聖書の465ページです。キリストの救いについてこう教えています。一章三節から数節を読みいたします。ペテロの手紙第一、一章三節から。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみの上に、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせ、生ける望みを持たせてくださいました。また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これらはあなた方のために天に蓄えられています。あなた方は信仰により神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今しばらくの間さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、試練で試されたあなた方の信仰は火で精錬されてもなお朽ちていく金よりも高価であり、イエス・キリストが現れる時に称賛と栄光と誉れをもたらします。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くせない栄えに満ちた喜びに踊っています。あなた方が信仰の結果である魂の救いを得ているからです。 さて、ローマ人の手紙の5章に戻っていただけますか。この祝されたゴールを約束された、この救いによって今の私たちが経験する困難の中でどんなことが起こるのかということを使徒パウロは五章を通して教えています。なぜ苦しみがあるのかと、そして苦しみの中で喜ぶことができるのか、そのことを短く説明させていただいて具体的に入っていきたいんですけども、なぜ苦しみがあるのか、いろんな目的がありますけれども、私たちは試練を通して成長いたします。そして成長するとより豊かなものを預かることができるようになるんです。尊いものは簡単には得られませんし、簡単には守ることはできないんですね。例えばそうですね、財産多ければいいかと思いますけども、多いほど大変なことが増えます。いろんな誘惑が入ってきます。おそらく、赤ちゃんだとどんな遺産があってもわからない、ピンとこないでしょう。そして若者になると何でも買ってあげるよと、そう言われても我慢することを学ばないとその子は成長できません。そして世の中に出ていくと金銭はいろんな誘惑が来ますね。それを良いことに用いないと、自分自身もまた周囲の人も困ってしまいます。また権力も同じですね。自分の野望のために権力が用いられたらとんでもないことになります。権力は多くの人々の幸せのために与えられるものです。神様の恵みも同じなのです。それを預かるにふさわしく成長するために神様は訓練プログラムを用意されました。ローマ人の手紙の5章の3節から順を追っていきましょう。まず、苦難が忍耐を生み出しと、苦労があるこそ耐え忍ぶこと、困難があっても希望を失わずにと言いますか、やり続けることを学ぶことができます。体力的にもそう、精神的にもそう、霊的信仰的にもそうです。そして苦難を経験することで忍耐いたしますね。忍耐し続けると練られた品性を生み出し、謙遜さ、穏やかさ、優しい心遣い、同情、配慮などは自分自身を苦しんでみて こそ身についていくものです。苦労をしなかったら困難にある人にどんなことを言ってしまうでしょうかね。どうしてそんなに悩んでるの？そういうふうに相手の気持ちを察することができず、また必要な助けを与えられなくなってしまいますね。確かに苦しむことは挫折の経験、また悲観する危険もあるんですけど、それを忍耐することを通して私たちは磨かれていきます。そして練られた品性を身につける中で朽ちない希望を得ていくんです。困難の中でも信頼し、また神様に任せ、また正しい道に神様に従って歩んでいくこと、そして移ろいやすい人間的な希望ではなく、神様が与えてくださっている確かな希望を持って、それを目標に歩むことができるようになります。私たちは生まれつき弱く知恵が足りないものです。しかし神様が知恵と力を与え、最善に導いてくださると信じる信仰は確かにされていきます。こうして今大変だけど大丈夫と確信して歩み続けられるようになります。その道をパウロ自身も経験して証ししています。そしてパウロが目指す救い主イエス・キリスト自身も私たちと同じ姿となって苦しみを経験して困難において忍耐し磨かれ、そして希望を持って歩む過程を進んで行かれました。イエス様が経験した苦難は大きいものです。地上の生涯は長くありませんでしたけれども、人々から捨てられ、非難され、そして暴行を受け、それも全くいわりのない中で受けられました。そして十字架の苦しみに向かっていかれたんです。新約聖書のヘブル人の手紙第2章10節というところを見いたします。新約聖書439ページです。ヘブル人の手紙2章10節、多くの子たちを栄光に導くために彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して完全なものとされたのは、万物の存在の目的であり、また原因でもある神にふさわしいことであったのです。私たちを栄光に導くために、救いの創始者イエス・キリストを苦しみを通して完全なものとされた。私たちを救 救うために、もともと完全である神様ですけども、私たちが、この方は私たちのことを分かってくださると、自身を、私たち自身を託すことができる方だと納得できるものとなるために、イエス様は人の姿を取られて私たちと共に歩まれました。そして共に苦しまれました。私たちと同じ弱く、また傷つきやすい心と体を持って歩まれたんです。そして私たちの罪をすべて負われて十字架に向かって行かれ、十字架で苦しまれました。神様に対する甚だしい罪を知らない、またいなくていい、何もできない、もう殺してしまえ、そういう非難を受けつつ、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのですと、あくまで同情し取りなされた中で、イエス様は命を捨てて犠牲にされていかれました。私たちの罪の罰を一身に負うためです。この極度の苦しみの中でイエス様は、この犠牲によって罪の許しが成就すると、そう信じていましたので、希望と喜びを持っていました。そして神様の約束の通りに命を犠牲にされ、そして3日目によみがえりました。私たちに復讐するためではなく、私たちを救うためにです。この神様の究極の愛がイエス・キリストを信じた時に注がれるようになります。イエス様は私たちを愛し抜き、私たちのためにご自身を捧げ尽くして後悔されませんでした。必ず守る、必ず救うという希望を持っておられました。愛はどんな性質を持っているか、どんな性質を与えるかをコリント人の手紙が証ししています。第13章です。新約聖書346ページです。13章の4節からお読みいたします。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に留めず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。愛は決して耐えることがありません。この愛が注がれているので、イエス様があらゆる苦難を乗り越えて救いの祝福をもたらしたように、私たちも苦難を乗り越えて祝福に至る という確信を持つことができるんです。そんなことがあり得るだろうかと私自身もかつて思っていました。そんな虫が良い話で良いのだろうかとずっと疑っていました。しかしそれで良いんです。キリストの十字架が神様が私たちを愛しておられることの証拠だからです。イエス様はそのために地上に来られました。天の父から神様の愛する息子である御子は自分の命を人々のために犠牲にするために人となって地上に行きなさいと、そう託されて地上に来られました。イエス様はおっしゃいました。誰も私から命を取りません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、再び得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのですと明かされました。そして実際十字架に向かわれ、そして十字架の上で取りなされました。これが聖書の教えの中の最も大切なことです。キリストは聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに三日目によみがえられたことです。パウロは、こう明かししています。ローマ人の手紙の5章に戻っていただけますか。5章6節。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不敬虔な者たちのために死んでくださいました。自分の敵のために命を犠牲にするというのはこの世の中ではありえないことです。普通ならこう言うでしょう。私は正しい、私は間違ってないのに、どうして悪いものの犠牲にならなくてはいけないのか、それは不当だと抗議するのが普通の考えです。そして正しい考えです。私は無実なんですけども、あなたのために私が身代わりになりますということはほとんどありません。悪い世界ですと無理やりそうする、身代わりに自首していくということがあるかもしれません。それでも進んでではないでしょうね。もしかしたら恩人のためならば進んで身代わりになろうとする方がいるかもしれません。しかしキリストはご自身を拒み、蔑み、そして手にかけようとする私たち人類の身代わりに死んでくださいました。これは動かされない事実です。聖書は告げます。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである。こうして御子キリストは聖書の約束の通りに 葬られ、死なれ葬られ3日目によみがえられました。これが、この十字架の死が、挫折であり、そして非道の犠牲であったならばよみがえられなかったはずです。しかしキリストは確かに復活されました。そしてご自身を信じる者を救い守り導き天国に入れるために永遠に生きて働いておられます。この世界に苦しみがあるのは私たち人類の罪のためです。しかし神様は罪の苦難を自ら引き受けて救いに駆られました。そしてキリストの後に従う者は苦難を通して良いものを生み出していき良いものへと成長していきます。この方を信じてこの方に守られ最善に導かれるゆえに私たちは苦難の中でも喜びと希望を持って歩むことができるようになります。この希望は失望に終わりませんと神様は約束しておられます。神様は苦難を除くのではなく苦難を通して良いものを生み出そうとしておられる。ですから神様は私たちを愛しておられそして全てを支配しておられるんです。この聖書の希望を持って歩んでいきましょう。お祈りいたします。天の父様、苦難は受けたくないものです。しかし神様はそれを通して良いものを生み出そうとしておられます。どうか私たちがこの苦難に満ちた時代の中にあっても神様の変わらない希望に従って歩んでいけますように導いてください。短くお招きいたします。今日の聖書の言葉を通してこのように決心される方、心を改める方いらっしゃったら手を挙げて示してください。あなたのために祈ります。神様、私はどうして自分がこんなに苦しまなければならないのかとつぶやくものでした。しかし神様はそれを幸いへと導こうとしておられることを知りましたので、私はつぶやくことをやめて前向きに歩んでいきます。そう決心する方いらっしゃいますか。いかがでしょうか。アーメン。他にいらっしゃいますか。こういう方いらっしゃいますか。私はいろんな不平や不満を人のせいにしてきました。確かにそれもあるでしょう。しかし神様がそれを益としてくださることを今日知りました。私は今日イエス・キリストを信じますという方いらっしゃいますか。いかがでしょうか。天皇父様、どうか困難のあるこの時代ですけども、あなたにあって希望のうちを歩めるように導いてください。お一人お一人の信仰を引き上げ導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。